経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克弘が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またねメルマガ配信もしてますので概要欄からぜひご登録ください。はい、日本の株ですね、上場企業がですね PBR1 倍以下ということで割安株なんじゃないかというそういう質問いただきましたが、横森の見解ちょっと違いました。こちらのね解説どうぞご覧ください。
最近の雑誌で東証の資料から PBR1 倍割れの銘柄が狙い目という記事を見ました。割安感があるこのような株式に投資するのはいかがでしょうかっていうご質問ですね。
はい、 PBR ね、まあよく言うよなって感じじゃない。 PBR っていうのはこれ株価純資産倍率なんだよ。で、純資産わかるよね。純資産がそうだね、これの1倍割れっていうことはまあすごい割安っていうふうに見るんだけど、じゃあこれそもそも純資産っていうのはどういうことかっていうと、まあ会社の解散価値あるよね。会社解散したら、まあ例えば1000億円ありますと、会社の解散したら、でそれに対して株価かけることの発行株数、
時価総額ですよね。
うん、発行数、まあこれが700億とかだったらPBR は 0.7 倍っていうふうになるわけ。ね。で、解散価値が1000億あるんだから700億で買っといて、で、解散したら儲かるじゃないかっていう考え方だよね。まあ、こういう考え方って昔からあるんだけど、じゃあ PBR7 倍の会社が買えるのかっていうことなんだよ。そもそも。で、はっきり言うよ。横森は今のこの PBR0.7 倍とか 0.5 倍。買わないから、こんなの。正直言って、うん。なんで買わないって。わかるでしょ、これ。純資産というのと、実際にじゃあ売ったらいくらっていうことなんだよ。よくあるのは純資産って言うんだけど、これ、そうだね。例えば不動産だと、これ、売りに出したらどうするって。必ず、これよりも、今の価格よりも、下がるでしょ。ね、下回るわけ。それが3割安い、4割安い。ね、3割、4割、当たり前に安いって。で、これどころじゃなくなるんだよね、これから。まあ、マーケットっていうのはすごく合理性があるわけ。
うん。
みんなね、マーケットの合理性っていうのは分かってないんだよ。なんで1倍割になるのかっていうことを考えなきゃいけない。これで言ってるから、3割、4割、当たり前に安いからって、実際売った時に。じゃないのよ、これ。マーケットっていうのは将来のことまで考えてるわけ。で、将来っていうのは、まあ今後の法制度とかいろんなのがあるんだよね。それから会社の将来の業績とか、そういったところまで考えてるわけよ。例えば、じゃあ銀行さん何持ってるかって言ったら、銀行さん結構多いよね。0.8 倍とか、0.7 倍とか。じゃあ 0.8、0.7 だったらいいじゃないかって言ったら、銀行さんは債券を持ってるわけよ。債券を持ってるっていうと、今後金利が上昇するとどうなるってこと。債券価格下がるでしょ、あっという間に。0.8、0.7 倍でも。例えばもうこれ 1% 金利が上がって10年もの持ってたらどうなるっていうことよ。プラス 1% の10年。単純計算して 10% だよ。マイナスになるってことよ。で、たった 1% 上がるだけで。アメリカの金利上昇とか世界の金利上昇を見てたら 1% どころじゃなくて、もう将来 5% 上がるってなったらどうなるって。5% の金利上昇があったら、マイナス 50% みたいなもんだよ。これ。まあ、計算ちょっと違うけどね。もうこのくらいになるってことなの。これ銀行。じゃあその他、PBR の1倍割れで多いところは、不動産が持ってるところが多いわけよ、大体。不動産持ってるところって、どうなるか。この不動産っていうのは、今後、大暴落するっていつも横森言ってるでしょ。なぜ暴落するかっていうとね、今度会計制度のことを一つあるよけよ。これ知らないよね、みんな。この会計制度どうなるかっていうとね、これまでね、リースってあるでしょ？リースっていうのは資産計上しなくてよかったのね。今後、このリース、リースでもそのなんていうの？オペレーティングリースっていうのがあるのね。オペレーティングリースっていうのは、ファイナンシャルリースは資産計上したけど、オペレーティングリースは資産計上しないっていう形なの。これが、今度会計制度変わって、するんだったわけよ。これ、もう世界的な決まりになったわけよ。インターナショナルフィナンシャルスタンダードとかいうのがあるわけよ。アカウンティングスタンダードか。IAFS か。アカウン ティングなんとかスタンダードっていうなんだよな。ちょっと順番忘れちゃったけど。これによって、利子算を計上するってことになると、どういうことになるかっていうとね、バランスシートが、こういうふうにあるよね。資産がこれだけあって、それで利益が、例えばこのくらい出たとするじゃない。まあ、10億円利益があって、資産が100億円だったと。それで、この利益ね。利益、リターン。で、ここがアセット。アセット100億になるわけでしょ。そうすると ROE ってあるでしょ。あ、ROA ね。いいじゃない。この場合、ROA が 10% になるわけじゃない。100億を使って。
資産に対する収益性を、ね、
うん。はい。これが、利益が 10% あるから、10億あるから、10% になるわけよ。それで、これまでは資産計上しなくてもいいリース資産っていうのが増えるわけよ。これ乗っかってくるわけよ。こうやって、バランスシート事故で。だから、アセットが、例えば2倍になったと。リースばっかりいっぱい使ってて、そうしたら、アセットが200億になるわけよ。アセット200億で利益 10% だったらどうなるかっていうと、ROA が 5% になっちゃうわけ。ROA 5% っていうと、10% から 5% になるって言ったらあんまり買えないわけよ。今なんか東証の基準で上場廃止基準が 8% じゃなかった確か。8% 以下になったら何になるかっていうと上場廃止なんだよ。だから、はっきり言ってリスクが高いって見てるわけよ。
ROE じゃなかったっけそれって。
じゃあ、ここは E。ここは A。こっちは。もちろんだから、キャピタルは買わないからね、その場合でも。こういうふうになって、結局、負債比率が増えるって形になるわけ。わかる？こういうふうになるわけです。で、これが増えた部分。ね。資産も増えるけれど、負債も増えるから。で、負債比率っていうのは、これ、純資産に対する負債は何倍になってるのっていうふうになると、悪くなるわけでしょ、これ。ね。バランスシートがこれしか資本がないとかになると、負債がこれだけ増えた形になるから、あまり、綺麗じゃないよね。バランスシートも。悪くなるよね。だから売られやすいってことなの。だから下手に、まあ、こっちの方行くと、PBR の場合、1倍以下、買わないってことなの。だって将来もうそういうようになるって分かりきったことじゃんの、こんなの。だからそういうのに、PBR1 倍、日本株は割安なんだって言う人多いじゃない。だから割安だから日本株買えって言ってるけど、って。将来において、だってこれからまだまだいっぱいあるよ、不良債権の問題も。例えばさ、これで、このリース制度の問題あるでしょ？
はい。
オペレーションリースの問題があったら、これ不動産リースでやってる人多いのよ。人っていうよりも企業が。不動産が売られるわけよ、これ。嫌でしょ、バランスシートに乗っけたくないでしょ。普通上場企業だったらこれ売るよ。売ったらどうなるって。で、不動産大暴落するでしょって。そしたらこれさらに PBR 下がるでしょってこと。さっき言ったね、3割4割安く売る。そうすると3割4割安い値段が基準になって、そしてまたさらにそこから売られるっていう。だから半値だとか、半値どころ半値8掛け2割引きとか、もうね、何分の1、5分の1とか10分の1になってくわけよ。不動産の価格。だから将来そんなものをね、資産として持ってるっていうこと自体が危険だってことなの。
通常、そのね、PBR っていうのは、もうその時価総額がね、純資産よりも少ないっていうことは、もう、その時点で生産したら、要は儲かるでしょみたいな考え方で割安だって言われてるんですが、通常、企業が収益性を上げるとか、まあ、そういう未来が待っていた場合で、旅行であるのに対して、現在の、例えば金融機関にしても、持ってる資産が、例えば債券とかになると、金利上昇がもし起きたら、それでも、いきなり純資産の損金に計上されてしまうということですよね。だから、その、現在の株式市場、時価総額が、もう将来の損失をもう見込んで、その株価になってるっていう。
そうそう、株価っていうのはもう先を見通してるから。
だから、
結構見通してるんだよ。株価っていうのを考えるときに、割安割高っていうのは基本的にどういう時に考えるかっていうと A 株に対して B 株が割高割安っていうのは考えてもいいわけよ。 A 株とかあとインデックスね、インデックスに対しては割安割高っていうのは考えてもいいけど、絶対的基準でこの株が安いとかいうのは考えると大体やられるんです。だから絶対的基準じゃないから PBR っていうのが、
そうですね。あとは今後のね、この会計制度が変わることによってですね、そのまあ上場廃止基準に、上場廃止にならないように企業が、
考え方を PBR だけで考えてるみたいな人っているけど、もうトータルで考えないといけない。基本は。だからトータルで考えていくっていうのにすると、この今の株価、PBR0.5 倍だろうが 0.3 倍だろうが買えないっていうことよ。ね。売ろうと思って、やっぱりその時価っていうものをやらなきゃいけないのはもうこれ国際会計基準で決まってることだから、今までやってきてないから、ね。それでそれをやるととんでもない赤字になってしまうという決算で大きな損金を出さなきゃいけなくなるわけ。そうしたら損金を出した後に PBR1 倍以上になるから、本当に。だからこういうのまで見越して考えなきゃいけないよってことね。だから、はい、PBR1 倍とか割安だとか言ってる人、ちょっと本当に株の業界結構まだいるみたいだけど、まあ、後で大変になるんじゃないの？
今後の信用拡大してる状況だったらいいんですけど、要は全世界では金融引き締めの方向性でありですね。そうそう、まあ日本だけが金融緩和を継続するというような状況なんですけど、でも今後の会計制度の変更とかが起きるとですね、企業が資産を圧縮してですね、うん、それで現在保有している不動産とかそういうのを売却し始める、まあ、そういうことが起きると不動産価格も下がり、うん、それがですね、また企業が保有しているその資産価値を下げるっていうね、まあ、そういうことが起きかねないわけなので、まあ、今の現状の割安感が出ているその株式市場っていうのは、それはもう、うん、今後の企業業績の悪化とか、そこを見込んだ上でのね、株の評価が起きているというのが横本さんの見方だということですね。
そうです。はい。
はい。わかりました。ありがとうございます。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和照が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。